2番トピックス市の話題今号は14台あります。 2-1 6月から大東市の防災アプリができました。みんなの力で命を守るためにもしもに備えよう。大東市の防災システムと連動しているため災害時に必要な情報がどこよりも正確にリアルタイムで入手できます。災害に備えて必ずインストールしましょう。まずはインストールしてみよう。市ホームページからダウンロード。2次元コードが載っています。または Google Play Store や Apple Store で大東市防災アプリを検索。やってみよう。災害が起こる前に自分の地域の被害予想を確認してみよう。1、防災アプリを開いて防災マップをタップ。2、左上のハザードボタンをタップし、見たいハザードマップを選択。例えば、土砂災害。3、危険区域が色分けで表示されます。災害への対策や必要な備蓄を行いましょう。災害時には、避難所の開設状況や混雑状況が確認できます。危険な区域を避けた避難所までの経路が確認できます。他にも、緊急情報がプッシュ通知でスマホに届いたり、災害時にマップで被害状況を確認できたりと様々な機能があります。市公式 LINE からもアクセスができます。市公式 LINE を登録する。二次元コードが載っています。メインメニューから防災コロナ、防災アプリをタップ。問い合わせ危機管理室電話889-1511。2-2、おめでとうございます。春の叙勲。瑞宝炭鉱商、中山のり子、80歳。地域総合功労、現各種統計調査員、元民政児童委員。八木誠二郎、76歳。郵政業務功労、現民政児童委員。元日本郵政公社職員。知事表彰、産業功労者、広川清春、大阪中川地農業協同組合代表理事組合長、公共関係功労者、中村幸子、統計調査員、谷中清孝、公益社団法人門真納税協会副会長、川村恒雄、大東市固定資産評価審査委員会委員、西村宗和、大東市青少年指導員、純不動継承略。 2-3、市立図書館が文部科学大臣表彰を受賞。市立図書館、中央図書館、西部図書館、東部図書館が令和5年度子どもの読書活動優秀実践図書館に選ばれ、文部科学大臣表彰を受賞しました。年間90回ほど行うお話し会や、4ヶ月児健診時に赤ちゃん向け絵本の紹介を行うブックスタート、男性スタッフによる読み面体のお話し会、小学校への司書派遣などの活動が評価され受賞に至りました。子どもの読書活動優秀実践図書館文部科学大臣表彰について、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高める活動において特色ある優れた実践を行っている学校、図書館、団体及び個人に対し、その功労・功績をたたえ、文部科学大臣が行う表彰です。問い合わせ障害学習課 870-9686。 2-4、 がん検診は定期的に受けましょう。大東市民のがん検診は無料です。一度の検診で異常なしであっても、その後にがんができる可能性はあります。早期発見するために定期的に受けることが大切です。がん細胞が1センチの大きさになるまでおよそ10年。大きさが1センチ未満のがんは、がん検診での発見は難しい。検診異常なし。がん細胞が1センチから2センチ。早期発見できる期間、わずか1年から2年。検診では早期発見。2センチ以上、進行がんとなります。無料がん検診のご案内。対象の人にはハガキをお送りしています。ハガキがなくても受診できます。検診内容、子宮頸がん、細胞診検査。対象者、和暦で奇数年生まれの満20歳以上の女性。受診間隔、2年度に1回。乳がん、マンモグラフィー検査。和暦で奇数年生まれの満40歳以上の女性、2年度に1回。大腸がん、便潜血反応検査。満40歳以上、1年度に1回。肺がん、胸部 X 線検査。65歳以上の人は結核検診無料を含みます。対象者のみ、核胆検査。満40歳以上、核胆検査は満50歳以上、1年度に1回。胃がん、ただし前年度に胃内視鏡検査、カメラを受けていない人。胃内視鏡検査、カメラ。地域保健課へ事前申請が必要です。874-9500。対象者。1、令和5年3月31日時点で満50歳、55歳、60歳、65歳。受診間隔は5年度に1回。2、和暦で奇数年生まれの50歳以上、70歳未満で医師よりバリウム検査不可とされた人。2年度に1回。3、和暦で奇数年生まれの満70歳以上、2年度に1回。同じく胃がん、イブ X 線検査、バリウム、満50歳以上、1年度に1回。以上のがん検診、いずれも費用は無料。集団検診と個別検診があります。ただし、胃がん検診のみ、集団検診はありません。すべて対象者は、受診日時点で市に住民登録がある人。個別検診予約方法、各医療機関に電話。実施医療機関一覧の二次元コードが載っています。集団検診予約方法、3つあります。1、電子申請。電子申請の二次元コードが載っています。2、予約専用電話 875-2745。 3、地域保健課窓口。第1期実施日時、午前中、6月22日木曜日、6月29日木曜日、7月9日日曜日、市民会館にて。ただし、第1期は肺がん検診はありません。変更や中止の場合があります。第2期以降の日時などについては、健康カレンダーの4ページをご確認ください。また、広報誌7月号より健康コーナーで順次案内します。検診結果が要精密検査の場合は、必ず精密検査を受けてください。がんについての情報の二次元コードが載っています。問い合わせ地域保健課 874-9500。 2-5 新型コロナ5類移行で何が変わった？ コロナ支援対策に関する一部支援が終了。5月8日、新型コロナウイルス感染症は感染症法上2類相当から5類へ移行しました。それに伴い行動制限やマスクの着用義務がなくなり、新型コロナウイルス対策に関する次の支援策が終了しました。終了した支援策、大阪府の無料 PCR 検査、大阪府検査キット配布、自宅療養配食サービス、パルスオキシメーター貸与、療養証明書の発行、隔離のための宿泊療養施設。感染したかもと思ったら、かかりつけ医に相談するか、新型コロナ抗原定性検査キットを使ってチェックしましょう。受診の際は事前に医療機関へ連絡し、マスク着用など感染対策をしてください。新型コロナ抗原定性検査キットは、調剤薬局などで販売しています。国が承認した体外診断用医薬品か、第1類医療薬品と表示のあるものを選んでご購入ください。新型コロナ感染の疑いがある場合、かかりつけ医など医療機関を受診します。医師の判断で入院治療か自宅などでの療養になります。また、検査キットで自己検査をした場合、軽症の場合は自宅などでの療養。かかりつけ医など医療機関を受診した場合、医師の判断で入院治療か自宅などでの療養になります。療養期間の目安は、1. 外出を控えることが推奨される期間。発症日を0日目として、発症後から5日間の療養が推奨されています。この期間は他人に感染させるリスクが特に高いと言われています。また、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状を警戒後、24時間が経過するまでは、外出を控え、様子を見ることが推奨されています。2. 周りへの配慮。10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があるためマスクを着用したり、高齢者など重症化の危険がある人との接触は控えたりするようご配慮ください。突然の体調不良に備えて、検査キットや解熱鎮痛薬、生活必需品などを準備しておこう。発熱などの症状がある場合の相談窓口。3つあります。大阪府コロナ不眠相談センター。前日24時間受付。電話06-7178-4567。ファックス06-6944-7579。シャープ7119。救急安心センター大阪。シャープ8000。小児救急電話相談。詳細の二次元コードが載っています。新型コロナワクチン接種情報5月18日時点。最新情報はホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。初回接種1、2回目。コールセンター800-4645にお問い合わせください。追加接種3回目から。1. 65歳以上、6ヶ月から11歳は、接種券は順次発送しますので、各医療機関に予約してください。2. 5歳から64歳で基礎疾患のある人、医療従事者など、接種券発行の手続きが必要ですので、コールセンター800-4645か、電子申請で手続きをしてください。1、2以外の人は9月から実施予定の秋接種までお待ちください。医療機関と電子申請の二次元コードが載っています。2-6 低所得の子育て世帯臨時特別給付金、対象児童1人当たりに5万円を給付します。制度の概要、1人親世帯対象者、1、令和5年3月分の児童扶養手当の受給者、申請は不要です。通知を送ります。2、公的年金受給者、障害、遺族、老齢など、申請が必要です。3、1、2以外で物価高騰の影響で家計が急変した人、申請が必要です。ひとり親以外の世帯、対象者、1、令和4年度低所得の子育て世帯臨時特別給付金の受給者、申請はいりません。通知を送ります。2、1以外で物価高騰の影響で家計が急変した人、申請が必要です。支給額はいずれも対象児童18歳以下、障害のある人は20歳以下、1人当たり5万円。申請期限は令和6年2月29日必着。申請資格など詳しくはホームページをご確認ください。申請資格などの二次元コードが載っています。問い合わせ、子ども家庭室、給付金専用窓口、871-7627と871-7628。2-7、価格高騰重点支援給付金、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯に3万円を給付します。令和5年6月1日時点で大東市に住民票がある対象世帯には書類を郵送します。届いた書類に誤りや変更がある場合は届け出が必要です。詳しくはホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。申し込み問い合わせ、大東市価格高騰重点支援給付金事務局、市民会館内、871-2070。 2-8、養育費確保支援補助金事業、子どものための養育費を確保するためにまずは相談してみませんか。養育費は子が自立するまでの生活に必要な経費、学費、医療費などで、配偶者と離婚しても子どもに養育費を払うことは親の義務です。子どもの生活を保障し、成長を支えるため、市では養育費の確保に必要な手続きに関する費用の補助を開始します。1、まずは市に相談してください。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。2、養育費を取り決める。公正証書等作成費用支援補助金、補助上限4万円、養育費の取り決めに必要な書類の作成費用、調停または裁判にかかる費用を補助します。3、養育費を受け取る。保証料支援補助金、補助上限5万円、保証会社と養育費保証契約を締結する際に、必要な経費のうち保証会社に支払う保証料を補助します。養育費保証契約とは、養育費の受け取り人と民間の保証会社の間で交わす契約。養育費が未払いとなった場合に支払い義務者に代わって養育費を立て替えてくれる。詳しくはホームページをご確認いただくかお問い合わせください。二次元コードが載っています。問い合わせ、子ども支援グループ、870-9655。2-9、市公式 LINE でもっと便利に。第3回。LINE を通じて市から必要とする情報をピンポイントにお届けし、また皆さんからも市への連絡、情報発信が簡単に行えるようになりました。友達登録はこちらからと二次元コードが載っています。チャットボットの問い合わせが簡単に。 知りたい内容に近い質問を選択していく方法と、トークに直接キーワードを入力する方法があります。メインメニューからチャットボットボタンを押してください。暮らし、オンライン手続き、防災、コロナ等の中からチャットボットボタンを押します。表示された項目内に知りたい情報があれば、そこを選択してください。知りたい項目がない場合は、トークに知りたい内容を入力し、送信してください。質問の回答が表示されます。例えば、給付と入力すると、その後、質問の回答が表示されます。問い合わせ広報校長グループ8700403。2-10、一般開放されています。大阪産業大学の学生食堂、市民レポーター一押し。4年前にリニューアルした食堂は、おしゃれで街中にある人気カフェのようですが、メニューは学食らしく安くて美味しく、満腹になれるものが揃っています。コンセント差し込み口や USB 充電ポートが備わっているなど、サービスも充実しているこれらの食堂は一般開放されています。各食堂の営業時間やメニューなどの詳細は、大阪産業大学のホームページに掲載しています。柔らかい照明が印象的な富士カツ。木のぬくもりでリラックスできるプロージット。テラス席が開放的なラフォーレ。カリチキオムライス W580円などの写真が載っています。大阪産業大学ホームページと市公式インスタグラムの二次元コードが載っています。協力市民レポーター池原杏。